平成24年、本日は6月24日でしたよね。4日の日曜日、午後の礼をしていきたいというふうに思います。本日は曜日記の2章であります。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立ったということですね。予備記を今学んでいるわけですけども、予備記に関しては先週も言いましたように、新約聖書の中ではヤコブ書が予備記のことを語っています。で、予備のように苦難を通るけど、でもこれって終末のことに関して書いてるんですね。でも、なんとかかんとかって。だから、終末のことに関連して、予備は書かれている。で、予備の苦難っていうのは、観覧罪に関連していることだっていうのは、決して私の思い込みとか、なんか無理な、謙虚不快な解釈ではなくて、まさに聖書が言っていることではないだろうかというふうに思われます。で、そのともに繰り返しているようですけれども、聖書の順番がこのことを語っているように理解できます。それは、列王歴代っていうのは、旧約の神の王国であるダビデ王朝 の、 歴史なんですけれども、その最後はバビロン捕囚だったり、アッシリア捕囚なんですね。だから神の国が、神の民が捕囚されて、そして約束の国から出てってしまうというポイントであります。だから、新約の終わりもやっぱりバビロン捕囚です。だから黙示録にバビロンが出てくるわけですね。で、これはアメリカ以来のインチキの教理によって、クリスチャンが約束の国から外れてしまう、天の御国から外されてしまうということです。よく理解するのは恐ろしい未来が語られているんです。で、それともにしかし、それで終わりではなくて、エズラ・ネヘミヤのように、おかしくなった教会が回復するということも、明らかに聖書の中で語られております。で、それともにその後は回復で終わりじゃなくて最後は観覧時代なんですね。だから、みんなで見ましたようにエステル記の主題はハマンがやってきて神の民であるユダヤ人を根絶やしにする、絶滅するってことです。恐ろしい計画なんですけど、これがまさにエゼア・ネヘミヤの後に出てくるってことは、回復の後は要するに観覧時代で、観覧時代は正しいクリスチャンの根絶やし、絶滅ということをサタンが計画しているということであります。だけども正しく聖書を読まない人々はインチキな教理を掴んでしまうんですね。どんなふうに考えてもエステル記を見たときに観覧の前に挙げられるって教理出てこないです。出てないですよね。あ、ここでね、私はちょっと手品を使いますから、エステルさん心配しないでくださいとか言ってね、でユダヤ人全部を挙げてですね、でハマンがいなくなったら降ろしますってそんなこと言ってないから違いますよね。だから絶対違うんです。だからでも聖書を全体見てない人たちはそういう一義の教育にかかりますけども、どっから見ても右から見ても左から見ても前から見ても後ろから見ても2回キリストが来るとか神の前とか中って違うんです。矛盾してるんですね。どうぞこのことを覚えてください。で、聖書が言ってることはエステル書もまた予備記も語ることは観覧に合うということです。だからわけのわからない教理に引っかからずに、しかし週末の日に備えをしていくことがまさに我々の、肝心なポイントであります。だからレマントはそのことを祈っていきます。また皆さんも本当にその観覧時代守れるつもりがあるなら、ぜひ個人の祈りとしてそれを課題として挙げていってください。それは守られると思います。でもいい加減に聞いてると6人乗ってないと分かりません。その辺あたりはちょっと自己責任なんですけども、で今日の箇所ですけども、サタンのことが出てくるわけですね。で2節、主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡りそこを歩き回ってきました。これ一章も同じこと言ってますね。どこから来たのか。で、一章七節でも、どこから来たのか。サタンは死に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。全く同じことを聞いて、同じことを言ってるんですね。だから、サタンっていうのは、サタンの居場所、または、よくたむろする場所っていうのは、地なんですね。地をね、行き巡るってわけであります。で、天じゃないんですね。で、だから、地って具体的に言うと、地球の上ですよね。だから、我々はこれを通して知らなければいけないことが、だから聖書が語っていることは何かなというふうに思うときに、やっぱりサタンと この地の地上っていうのは密接に関係がある。でサタンが力を入れてる、またはサタンの支配範囲か、またはこのサタンの王国があるところなのかもしれない。でこの世の王とかね、サタンは呼ばれてますので、ことを覚えておいてください。でので聖書の中で我々が歩むべき道筋っていうのは、この世とかこの地のことから離れるということであります。でそしてこの地上に我々は肉体を持ってるんだけども、でもこの地においては旅人、寄留者のようにして歩む。でそこに大きなポイントがあるんです。だから信仰の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブってみんなこのね、寄留者のようにテント生活してたりしてるわけですね。アブラハムなんかまさにそうですね。でこれはこのことと関係してるんだよ。この地の定住者ではなくて、寄留者としての歩みに大きなポイントがあるってことです。逆にこの地に定住しちゃうっていう人は、日本語では地に住むものって言うんですけども、英語ではもうちょっと深い意味合いがあるんですよ。この地にダウエルってことが使われてるんですけど、この地に定住するものっていう、そんなニュアンスがあるんですね。地に住むものっていうのは、この地に定住するものって、これは違うんです。これはキリシャ、タイとキリシャとは反対の地位なんですね。こういう人たちにこの地に定住したり、全くこの世に染まってしまう人には心はありません。それは黙示録を見ればわかるんですけども、黙示録見てみましょうか。黙示録6章の6章の9節、読みます。子羊が大王の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立った証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか、っていうふうに言ってるわけですね。こう見てわかることは、地に住むものってこう出てきますね。これは地に定住するものですよ。で、その時に、これ必ずしもこの世の人とは限らないですよ。もしかするとクリスチャンじゃないかなって気がしてしょうがないんですけどね。例えばクリスチャンであろうと、この世の未信者であろうと、何だろうと、この地に定住するもの、この世のもの、この地にぐわっとこの根を張っちゃってる者たちっていうのは、黙示録の日に災いになるんだっていうことを覚えておいていただきたいというふうに思います。逆にここに書いてありますよね。神の言葉と自分たちが与えてた証のために殺されたって。だから逆に神の言葉に立っている人たちを殺すような地位に立っていくってことであります。これは別の言葉で言うと、こういうことを書いてあるといっぱいあるんですね。兄弟が兄弟を訴えるということの成就であります。で、あなたはその家のもの、その家のものって要するにその教会のものですよね。そうなるということの、または言葉はまた一つの成就なんですね。訴えてね、死にいたらしむ。で、これは何かというとですね、例えキリスト教の教会に行って同じ兄弟姉妹であったとしても分離が出るということであります。片方は目を天にあえてるものっていう、もう一つはクリスチャンであるといっても考え方も行いもこの地に属するもの、この地に定住しちゃってもこの世の方法をぐっとこの取り入れちゃってる人たちっていうのはこの日災いになるんです。で、これは具体的に言うとアメリカでこういうこと起こりつつありますよ。キリスト教の中でもね、何度も言うんですけども、同性愛が、違法化されてきてるわけですね。で、同性愛に反対するクリスチャン逮捕されて、またどっか、またそれからだけじゃなくて、あれ YouTube で見たらびっくりしましたけどね、画面で見ましたけども、路傍伝道することももうこの少なくともアメリカではもう違法なんですね。なんで変な理屈ですよね。なんかもう他の人がね、スーパーの安売りかなんかでいっぱい並んでるって、そういう人たちはもう逃げようもできない地位に置かれてる、逃げようもできない地位ってそういう人たちに向かって、この 牧師がね、それたちに向かって聖書を語ってメッセージしたんですけども、そういう逃げられない立場の人たちに向かってメッセージからとんでもないところで警官来て逮捕されてね、冗談かと思ったけど本当に逮捕されて、後ろ手錠になってパトカーに連れて帰ってるんですね、牧師さんがですね。何も銃も何も持ってないんですよ、牧師は。でメッセージしてただけで捕まっちゃったんですね。理屈を言えばいいもんですね。逃げようもないっていくらでも聞きたくなければいくらでも先ほどあると思うんですけども、そういう理屈ですよね。でこれは何かっていうと、こういうことをでもいざこれが違法とされてしまうならば、クリスチャンの中でもこれに同調する人が出てくると思います。そういう人たちはさっさとね、見事に従わずに同性愛も賛成してくるでしょうし、またあ、じゃあメッセージするのは違法ならもうやめますってなってしまう。こういう人たちが死に住む者たちですよ。私たちはいずれ法律の方がぐわっと優先して、で結局神の言葉に従っている人たちを迫害したり違法だとかですね、訴えたりするわけじゃない。だからこれがこの黙示録で言っていることの成就ですよ。死に住む者たちがね、訴え、どうして死の責任。だからこのこれは今の時代よりももうちょっと先ですよね。今その兆候が出つつあるけども、でもさすがにこの普遍的にまでなってないですね。でアメリカで起きていることはいずれ日本とか他の国でも起きますけども、アメリカでは一般的になりつつありますけど、日本では今のところ大丈夫ですね。ロボーデンドスは今だっていう感じかもしれませんけども、感じであります。だからそんな感じですね。だからこういう日が来るっていうことを覚えてください。で地に住む者たちが、だから今この世的な標準でキリスト教を理解している人たち、マザー・テレサは素晴らしいだとかですね、そういう本質のことを理解しないでこの世の価値観でを動いているクリスチャンたちがこの日災いになるんです。でそれはなんでそうなるかというと、神はそのような人々を憎んでるんです。地に住む者たちね、キリスト教だかこの世の教えだか分からないような者たちを憎んでいて、そういう人たちに対して区分の日を設けるんです。それはイエス様の時代と同じであります。イエス様の時もそうなんです。この世についた立候補者やパリサイ人の死に関して神は憎んでいた。でだから徹底的な区分の日をもたらしたんですね。それは真の救い主をあろうことが皮肉にも神の言葉を教えているという人たちが逮捕して捕まえて十字架につけてしまうという、それ恐ろしい裁きです。罪に加担して彼らは自らの身に裁きを招きました。同じようにこれは再現します。この世についた教えのクリスチャンや、牧師たちが裁かれる日が来ます。それは我々はどの立場に行くかというと、このイエス・キリストの立場に立つわけですね。あくまでも御言葉に立ってるので粛々と逮捕されちゃうあんまり嬉しくはないけども、そんな感じですね。これだからどうぞ死にする者たちって、これはこの世のに染まっていくならばクリスチャンは必ずこのサタン的なものに惑わされていくんだっていう、こういうポイントをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、予備記の方に戻りますけども、さあです、主はサタンに仰せられた、お前は私のしもべヨブに心を留めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたかということですね。でここでヨブがなぜ苦難にあったかっていう理由があるんですよ。この理由を正しく見ておいてください。ここに書いてありましたね。理解できましたか？3節でヨブがなぜ苦難を受けたか、その理由、それはヨブに関しては彼の側には苦難を受ける何の理由もないんですよ。それは答えですよね。だから何か罪があるわけじゃないんです。でこの後ヨブ記3章以降を見るとずっと何十章にもわたってですね、 呼ぶと友人とのこういろんなこの口論というかね、あの議論みたいなことが続くんですけども、その趣旨は、友人の趣旨ははっきりしてて、呼ぶに罪があるということです。呼ぶの趣旨もはっきりして、私には罪がないということですね。でほとんどそういうことが結論なんですけども、どれが正しいかというと、やっぱりあの呼ぶのは正しいですね。だってこれはっきり神様に言ってますからね。何の理由もないのに肩を下ろそうとしたってことですね。このあたりがあの理由なんです。そしてあのこれは繰り返して言うようですけども、観覧時代の旅票です。だから我々が世の終わりに観覧時代にもし遭遇するとして、その時にいるとして、その時に観覧に会う時にあの自問自答してはダメなんです。いいですか。いろいろ考えて、あんなにあの人もこの人も私を非難するが、もしかすると私に罪があるんじゃないかとかね、隠された問題があるんじゃないかって、なんかもう思い込んじゃったりですね、あの自制してはダメです。自制する必要はありません。ここに書いてあるように何の理由もない、何の理由もないんだけども、あのやっぱりそれは、しかしサタンが、しかし何だか分からないけども、神様によって許可得ちゃうんですね。嫌な時ですよね。神様に許可しなきゃいいと思うんですけども、嫌ですけども、それってあの繰り返しですよ。エステリキマンのことありましたよね。ハマンがいいのとんでもないオファーしてね、私はこのハムそのモデカイに来たらしいから、モデカイとその民を滅ぼします、いやそれはいいじゃないかと言って、神様があの王様はね、1万タラントもあげたりとかですね、王様指輪を渡したりですね、とんでもないことしてですね、それは神様のあの方ですよね。なんだかわからないけど同調しちゃうの神様。ここでもヨブにあのサタンに同調してますよね。一応じゃあやってみたらどうかとか言ってるんですね。これはあのもちろん神の理由はあるんですけども、ただあの聖書が言っていることは、このことはサタンのとんでもない申し出なんですけども、それは許されてしまうんだっていうことは覚えておいてください。だから観覧時代に通らないっていうのはどう考えてもインチキなんです。ヨブがあのやっぱりサタンの下で苦しみにあったように、やっぱり我々も通るんです。だからとんでもないインチキにあのの距離をつかむ人は、結局はっきり言いますけども、永遠の命を失いますよ。何の備えもなしに言ってですね、いっぺんに捕まってしまいますよ。だからどうぞ正しく距離を見るって、その 見るがゆえに幸いって書いてますけども、我々が真理を見るならそれって非常に幸いなことなんですよ。で、で繰り返します。そしてあので人間っていうのはですね、あの周りから言うと聞いてないようで結構聞いちゃうんですよ。あのこのことは覚えてください。私もそうでしたよ。前の教会でね、いろいろあったんね。だんだん最初は友達多かったんだけども、どうもあの人はどうも教会のうちに逆らってるらしいっていう噂が、まあね、あの私の目の前でさすがに言う人はいませんけど、どうも伝わってるようだ。そして今日だんだんだんだん友達消えてくるんですよ。冷たくなってみんなしかとされてですね、最後は教会行くのつらくなりましたけどね。その期間がだいたい3年半ぐらいでしたけど、それ分かりました。私これって観覧時代の方かなと思ったけど、今もますますと思ってます。観覧時代ってそういう時ですよ。仕方されたり、そうですね。その時やっぱりあの来ますよ。なんか自分間違ってんのかなってね。いや間違う、神様語ってると思うんだけど、その語りかけが間違いなのかとかね。違う例を聞いてサタンの声聞いちゃったのかなとかね。こう間違いなのかなとかね。やっぱり私より牧師とかね、長老の方が偉いでしょ。私なんか平野新学生に過ぎないから、まあ、40は過ぎてましたけども、やっぱりそうかなとかね、いろいろやっぱり多少は毎日じゃないけども来ますよ。でも聞いて聞かないでよかった。聞いて自制して悔やためちゃったりね、あの盾の理解やめますとかね、週末の会社がやめますと言ったらもう奉仕ないですよ。あのエレミアの方じゃないです。だからいいです、自問自答してはいけません。主の言われたことに肩をとどまってください。でも結構揺るがされちゃう人っていいんですよ。もうこれクリスチャンじゃないんですけども、あの東京都知事の名前知ってますか。石原慎太郎さんという人なんですけども、石原慎太郎さんという人はですね、あのクリスチャンじゃないんですけど、なんか奥さんがクリスチャンみたいですよ。本読んだらで、なんか魂を植える教育とかね、本書いてる。これ私は若い時に彼そんな本書いたんですけども、 うちの牧師が推薦してましたよ。彼はクリスチャンじゃないけどいいこと書いてるとか言ってました。若い時に行った教会の牧師がね、ああそうかと思って、私は買わないけど立ち見を見せたら、あ、なかなかためになること書いてありましたよ。その中にクリスチャンの、クリスチャンである石原慎太郎の奥さんが言ってることあるんですよ。あの奥さんがね、息子は行くんだ、息子って今の政治家の息子でしょうかね、石原信之とかなんかいますよね。もう一人なんか誰かいましたよね、名前忘れちゃいましたけど、もう一人は俳優でしたっけ、忘れちゃいました。吉住か、ああ吉住俳優でしたね、確かね。どっちだか知りませんけども、学校の試験受けに行った。じゃあその時にあの母親が言ったの、いつもは言わないんだけども、そういう時は神様イエス様お祈りするよって、やっぱりね、やっぱりクリスチャンのお母様が言ったの、それ立派だと私思うんですけども、石原慎太郎をけなしてですね、そんな時だけいきなり神様を打ち出してもダメだとこのノート本に書いてとんでもないやつだなと思ったんですけどまあでもそれを見て確かに奥さんクリスチャンだなと思ったんですね。でそれに感化されたかどうか分かんないんですけども、石原慎太郎は同性愛に対しては批判的でした、ずっとですね。だけど私も直接テレビ見たら分かんないんですけど、間接的になんか他のねものから読んでみると、最近石原慎太郎考え方変えてくるらしいんですね。俺はかつてはそういう同性愛の人を非難してね、こんなお釜とんでもないとか言ってたんですけど、あれ口悪いですからね、言ってたんだけども、最近そのなんかほらよくね、同性愛ってはね、性同一性障害とか言いかけなこと言ってましたね。あれに彼も考えて、俺はそういう人たちが実は障害だということを知らなかった、だから最近考えて改めた、そういう差別は言わなくなった感化されてるんですよ。それはダメなんです。いいですか、我々は石原慎太郎が曲がっちゃうかもしれないけど、我々はやっぱりとどまらなきゃいけません。やっぱり聖書はどうせ罪って言ったものは罪なんで、聖書は本当に評価でこう変わるもんじゃないんですよ。だからそういう意味合いの揺るがしが来るんですよ。でね、ざーっとこう来るとやっぱり逃げて再興しちゃったり、考えで始めるとなんかね、あの自分のあの真珠が間違っていると思うんですけど、しかし主が言われたように天地は過ぎゆくんです。教会も変わるし言ってることも変わるんですよ。でも私の言葉は決して過ぎ去ることはない、一点一角とさえですよね、一点一角さえ過ぎ去ることはないんですから、言葉が変わるってありえないです。だから我々はかつてそうだったような立場にこれからもとどまらなければいけません。それをあのずれちゃうとひっくり返されちゃう、それが一つのここでの教えですよね。で、4節、でもう一つは、まあ彼を滅ぼそうとしたっていうように、まあ、ヤスル書でも言ってるように、観難時代っていうのは、正しいクリスチャンを根絶やしにしようという時なんですよ。で、そして、そのように見えるし、またそういう計画とか法律出てきますよ。この3年半後にはね、クリスチャン一人残らず、このように、何ですか、法律に従わない同性愛をね、いろいろ批判するような、そういう偏狂な人たちはもう、絶滅するっていうような法律がね、出てくると思いますよ。で、それで、ひっくり返されちゃうかどうかっていうのは、皆さんの信仰の試しですよ。で、御言葉を取らないようになっちゃう人っていうのは、大変失礼ですけども、これって、妥協なしですよ。やっぱりそれだけのものだっていうことで、厳しくやっぱり苦労されちゃうと思うんですね。ので我々はこれはとどまなきゃいけないっていうですね、それこそ、天下分け目の我々の永遠の命の分け目の戦いが来るんだってことをですね、大変な揺るがきが来るんだってことは覚えてください。で、4節、サタンは主に答えていった、川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです。しかし、またあなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。ということですね。で、この時に、ここで言われていることは、サタンの二つ目の第二段階の試みが許されたということであります。で、一段階目の揺るがしとか、試みは、 衣装を見ても分かりますように、持ち物か、体には直接害は来てないわけだけども、持ち物を失うということです。だから、あのお金持ってる人だったらお金を失ったりですね、教会とかあのたくさん信者がいる教会を失ったり、またはね、名声を失ったりとかですね、それでも主についていくかっていうあの試しですよ。そうですね、持ち物に関しては立てる。だけど第2段階はさらにシビアですね、明らかに。というこれは自分の身とか、場合によっては肉体命とか、またはね、自分の肉体に痛みが来たりとかですね、それであっても神に従うかということであります。で、それが、ここでは、でこれ神様はそんなことは許さない、サタンのことを許してほしくないんですけども、これでもあっさり書いてますよね、六節でね、神様あっさり任せてる、主はサタンに押さえた、では彼をお前の手に任せて、任せて困るんですけども、任せられちゃったんですね。で、ただ彼の命が触れるなってことですね。だからあの我々がここを通して、これが観覧者の方ならば知ることは、観覧者に関してはあんまりこのそうあってほしくないんですよ、私も。欲しくないし、自信もあんまりないんですけども、あの命とか肉体の痛みっていうことも含めての試み許されそうだってことですよ。で、私は楽観的なこと言いません。聖書の御言葉に書いてる、そこからこうとしか思えないことしか言わないんですよ。で、自分がそれあのメッセンジャーもね、誘惑来るわけですよ。で、自分のできないことはメッセージしない、自分の嫌なことはメッセージしないって誘惑来るんですよ。だからセカンドチャンスなんかそんな気がするんですよね。いやー、何があんでも天国入りたいとかね、そういうメッセージ来ちゃうんですよ。でもまずいですよ、自分の御言葉の方負けちゃってますからね。自分の方で御言葉に合わせない。だから先生、そんなこと言いたくありませんよ。観覧者にこういうね、命とかね、さらに痛みにかかる、これが来るぞって、あんなこと言って、そう言ってる私がまっすぐに逃げちゃったらどうしようとかね、思わないでもありませんけども。早めに口ほどもないとかね。あの、私、痛みに弱いですからね。歯医者も苦手ですしね。ダメですよ。だけど、でもやっぱり書かれてあることを曲げちゃうと、それまたもう別の問題が出てくるんで、言わないわけにはいけません。どうですか皆さん、そうとしか読めないですね、これね。そうですよね、なぜそうなんです。で、これってイエス様の3年半のあの交渉外が観覧者の方だって、やっぱりこれも当てはまりますよね。主が失われたのは確かに持ち物も失いましたよ。あのね、5000人とか4000人とかね、たくさんの人が集まってカリスマ的なね、メッセンジャーでしたよ。で、大人気でしたよ。だからでもそういった人々をもう蜘蛛の子を散らすようにいなくなってしまったし、またね、名声も最後はもう本当カルトだってね、こんなやつはとんでもないカルト教だから十字架に殺せって、そういうことを言ってるんですよ。で、名声も何もないです。でもそれだけじゃないんですよ。持ち物を失うだけじゃなくて、イエス様は肉体自身にも鞭打たれたりですね、また実際十字架につけられて殺されちゃったわけですからね、これ以上の苦しみないですよね。でもあの少なくとも死に関してはそういう二面のやっぱり試みが来ましたよね。でも信仰を全うする、信仰のあの感染者で模範であり、また感染者であるイエスっていうのは両面を満たして、そして感染者になるんですよ。確かですよね。だから我々クリスチャンっていうのはなんかこの口先だけの人多いんですよ。言いたくないんですけど、自分もかつては口先だけだったから、本当に口先だけで、で、なんか実際に来るとですね、パーってこの言ってること違うじゃないかって言うと、多い。そんな海はこれ言えませんよ。なきにしもあらずですからね。で、そういう人多い。私に言われるぐらい絶対多いんですよ。だから、でそうすると、ちょっとこれ見るとね、ひどいもんですよ。日本のキリスト教の現状とかですね、クリスチャンの、あの、根性のなさっていうのはですね、第二次大戦の時にね、明確ですよ。奥山実さんかな。あの人はよく書いて戦争するほど彼は何だか知ってるらしいんですけども、日本の福音派なんてみんな全滅だってね。その時はもう一斉にねキリストを捨てて逃げたもんなんだから、ろくなもんじゃない。そうですね。だから日本のキリスト教会ろくなもんじゃなかった、みんな、ね、裏切ってほとんど福音派ですね。でもホーリネスなんかはね正しくとどまったと、私はほら書いてるホーリネスに対して やっぱりだから法隆寺なんかすごい恵みありますよ。今でもあると思います。私が行った時もあのすごい恵みがあった宗派だったんですね。でもまあそれともかですね。だからあの違うんです。でも我々は主がそうであったように、主はあの肉体にあの名声とか持ち物とか人々も失ったけども、肉体においてもやっぱり鞭打たれたり、またはこの実際に自分の命も失っちゃって、それでも従っていくかっていうような揺るがしなんです。でイエス様の十字架にかかる時を見てください。これってすごい揺るがしなんですよ。なぜなら十字架のところをつけた時に、まずね、あの裁判で有罪になったり、そして兵隊たちがあざけるわけですよ。神の子イエスは何とかで、誰が叩いたか叩いたか分かるか、目隠してですね。あの時どうですか、切れちゃいませんかって、本当に皆さん神の子だったらやったらないよお前は悪になってやるかとかね、最後にもう、うん、もう信仰も何でもいいとかね、切れちゃうかもしれないですけども、そういうのサタン言ってくるんですよ、最後の最後に。で十字架につけられてもね、さらに憎たらしいこと言ってくるんですよ。神の子イエスよ、お前は何とかでね、神の子に通じかんすかって、お前が本当に神の子な、降りてきてみよう、そしたら信じるぞ、そんなこともそんなひどいことまで言ってるんですよ。最後の最後まで試みですよ。ですよね。ただ主にあっては本当に命の道って狭いんですよね。え、我々にとっても似てるもんですよ。あのなんかハンデないかなと思うんですけどね、ハンデ100ぐらい欲しいかなと思うんですけども、あのそうでもないですね。だから我々はあの似てるもんだと思っててください。あの大体似たようなのが来ると変に期待して、私だけうまいこと来ないかなとかね、あのそう思ってるとずっこけちゃう時に、思いがけないならね、もう来る時に倒れちゃいますから。そして全ての今まで信仰の信仰主義が50年やってても、パーになりますから。最後の最後に、あのうさぎと亀じゃないですけど、最後の最後にうさぎはバカだと思うんですけど、最後にゴラってね、ゴールを取られちゃってバカだと思うんですけども、最後にずっこけたらおしまいであります。あの弁解の余地はありません。そういうことですね。ユダみたいにね、最後の最後にこけちゃってね、入るとか入れないってバカだと思うんですけども、だからまあ繰り返してる、あまり繰り返したことないけども、やっぱり2段階ありますよね。で痛みに関してですね、でだからクリスチャンの心にも2段階あると思うんですけども、で自慢じゃないんですけど、私物を失ったことは結構ありますけども、人望も失うことある。それは信仰のためもあるけども、ただ個人的にね、性格が悪いから人望失うってこともあるかもしれませんけども、そういうのはあるんですけども、あんまり痛み の試みってそんなにはないんですよね。えばることじゃないんですよ。まあ地の痛みとかたまにありますけどそれは本当に試みかどうかよく分かりませんただ不摂生だっただけなのか分かんないですけども、ちょっと痛みは あんまり経験したことないんで弱点なんですここだけの話ですよね。なので、ぜひそれも祈りの課題であります。ちょっと痛みきてですね、ちょっとむちうちに 40% ぐらい一発目でもうやめます進行とか言いそうなんで、個人的にこれ祈りの課題であります。でも皆さんも自分を過信せずに祈っててくださいっていうのは、やっぱり同じような道入ると思うんですね。パウロ見たってそうですよね。パウロも言ってますもんね、海の難とかね、偽兄弟な、そして偽あの鞭打ちも2回ぐらいあるんですか、仕打ちもあったとかね、やっぱり似たようなもんなんですよ。それでも従っていくかってことですね。だから、まあ、我々今のじゃ違うかもしれないですけど、まあ、似たようなもんだっていうふうに思っててください。だからそういう意味で言うと非常にあるんです。だけどでも、我々はやっぱり永遠の命ってそうやっぱりそのかかりのないものですね。だから御言葉の中にありますマタイの16章を見てほしいんですけども、主の言われた言葉は正しいと言います。マタイの16章で24節、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を言う、そして私についていきなさい。命を救おうと思うものはそれを失い、それのために命を失うものはそれを見出すのです。 人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。でこう見ればかなり明確だと思うんですけども、やっぱりキリストに従っていくとか神に従っていくという時にやっぱり小手先だけじゃないんですよね。やっぱりその自分の命を得るとか失うって、だから肉体の命を得るとか失うってことも含めてやっぱりこういうことが関わってくるんですよ。だけど肉体の命を得るとか失うってことは逆にこれは永遠の命を得るって失うってことと関係してくるんですよ。だからイエス様はこう書いてるんですよ。同じ26節で、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命ってこれは永遠の命ですよ。を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいんでしょう。だからエビで鯛を釣るわけじゃないんですけど、我々の肉体の命って結局どんなに頑張ったって100歳か120歳かね、その程度なんです。どんなに長生きしたってね、それ以上生きられないんですけども、これをもって、しかしこれをもし失って、それでなおかつそのために永遠の命を得れば、これは立派な取引なんですよ。時々ずるいというかね、欲張りな人がいて、この世の肉体の命も欲しいけども永遠の命も両方得たいっていう人がいるんですけども、そんなに聖書に書いてないから、それって難しいというふうに私は思っております。のでそういう究極の選択が生きた時には、どうぞ惑わされた選択を得ないように、またましてイエス・キリストでさえそういう狭い道に入られたのだから、我々もまあ似たようなもんでしょうがないかなというふうに思ってください。イエス・キリストよりも賢くやろうとかですね、うまくやろうと思っている、時々そのあまりにも頭の良すぎるクリスチャンいるんですけども、そういうことは結局アバハチ取らずになって両方取ろうとして失敗する人っていませんか。二頭得るものは一頭ですってありますよね。二匹ウサギ捕まえてやるってね、両方逃げられちゃって何もならないじゃないかってことですよね。でそううまくいかないんですよ大抵。で一つ得ればよしということ でそうだと思います。だからやっぱりこれってどうもそんな感じがします。だからこの世の肉体の命をガーッとこの追い求めていくときに、永遠の命って危ない可能性もありますよね。絶対そうとは言いませんよ、っていうのは殉教する人ばかりじゃないですからね、じゃないんですけど、心がけですよね。だからそういう時はやっぱり正しい優先順位を捉えてください。なんでこんなことを書いてあるかっていうと、こうは書いてあっても志がちゃんとなってないで、結局最後間違った選択を捉えちゃうクリスチャンいるんですよ。でこれって選択ですよ、はっきり言いますけど。私だって昔からこんなメッセージしてたわけじゃないんですよ。私だって昔はヘタレでしたからね、全然この殉教だけは避けたいと思ってましたが、言いもしませんしですね、思ってませんでしたよ。そういうのは避けたいと思ってましたけども、でもあの時から分かるようになりましたよ。やっぱりああそうかなって、やっぱり神様が書いてると正しいから、どっちか取るしかないならば、やっぱり NNH を得たいなってですね。そしたらそういう気持ちになったら、いろんなことが割と冷静に見えるようになってきました。でもこういうことに関しても私ってあるということは、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてエブ記の方に戻りますけども、なぜサタンは主の前から出てきて、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。すると彼の妻は彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさいってですね、厳しいこと言う奥さんですよね神を呪って死になさいってで言いそうな感じですよね。どうですかで奥さんの目に見てもどうなんでしょうかね。ヨブは何か悪いことしたら見えてるかもしれませんね。うちの旦那ろくなことしないからこんな目にあったと見えるのかもしれませんね。だからある意味ではね、最も身近な夫婦関係においてもヨブっていうのは理解されなかったですね、残念ながらですね。でもその時思うことは、これをヨブの奥さんはこんな目に遭ってないんですよ。悪性の腫瘍ができておりません。でどっちが信仰がまともだったかどっちがまともなのかというとヨブですよね。 ヨブはある意味では神に選ばれた人物、バイントはサタンに名指しで攻撃を受けるぐらいある意味では選ばれてるわけですよ。そうですよね。いや、この前後を見てですね、これ以上の人を見たかっていう、神様は名指しで言ってますからね、ヨブほど誠実に歩んでる人を見たかって。だからサタンがじゃあこいつをねひっくり返して神様の鼻を貸してやれって、だから意地になってるわけですね。で、良い意味でも悪い意味でもヨブは選ばれております。で、何を言いたいのかというと、この世で悪いことしたから悪いことが起きるってこともあるんですけども、でもこのヨブ記念のヨブに関して分かることは、神がこの人だと思った人には災いが来ることあるんですよ。ヨブみたいな形分かりますか。この人なら試練を経ても神の栄光を表すっていうふうに認められた人は試練を通る可能性がある。でその人は逆に試練を通して栄光、神の栄光を見るんですよ。ヨブはやっぱり神様のお眼鏡通り最後を見ればね、やっぱり試練を通り抜けましたよ。神の栄光を見てますよ。で、神の栄光も現れてますよね。だからそうなんです。でも奥さんの方にこんなね、ちょっとサタンしたらね、ちょっと頭の上にですね、おでき一つできたら、ああもう神様なんかやめちゃうとかね、言いそうですよね。すぐ文句ですよ、この奥さん。下手だからダメですよ。来ないよ、この人神の栄光を表さないから、サタンには任せない。そうですよね。明らかにそういうことを言ってます。だから、悪いことして悪いこと、悪い目に遭うってあんまり良くないんですけども、こういう類の試練ってあるんですよ。まあ、我々がそういうのに、見せられるかどうか分かりませんよ。だからそういうのが来た時には、勘違いしないでください。それは神が皆さんを見越してるんであります。だからそれを通して栄光があります。で、まあね、自分の家でもなんですけども、まあ、食べても同じこと言ってたんですけども、前の教会で3年半ほど患難時代通りましたけども、でもやっぱり私はやっぱり私みたいな境遇の人、教会結構たくさん人いましたけど、一人もいませんでしたよ。で、周りの人がみんな白い目で見られましたよ。だけど、どうしてかなと恐れて私自問自答しましたけどね。でも、それって今思うとね、弁解じゃないんですけども、もしかしたらそういう意味では神に、選ばれたって言うんですけども、見染められたかなと思ってますね。こいつならまあ、なんとかこの、忍耐するとこあるから、すぐに根を上げないかなと思われたかなという気がします。で、実際耐えることができましたし、またその後ですね、やっぱり感謝の啓示を受けることができました。だからこういう面があるってことを覚えてください。だから皆さん苦難に遭うという時に、外から見るとね、悪いことして悪い罰を受けてるのも、酔うみたいな苦難を受けてもどっちも同じなんですよ。そこが難しいところなんですけども、でもこれって聖霊で分かりますよ。神から来たものだとかね、神の試練であって、これは後に栄光を表すために通ってるんだ、分かりますよ。それは聖霊が教えてくださいますよ。私もその時分かってましたよ。これって何かがあるけども、でも必ず後の日に栄光は出てくるだろうって実際ね、出てきてますね。だからこういうのあるってことですよ。だからその時に自分にもそういうの来るかもしれない。もう一つは自分の知り合いのとか友達のクリスチャンが来てるかもしれない。その時に間違ったこと言っちゃダメなんですよ。神から酔うみたいにね、ただ正しいのに試練が来てる人は、お前の罪のせいだとか責めたりしちゃうかわいそうなんです。そうすると気をつけなきゃいけないですね。だからこういうポイントであります。そして、実際、しかし彼は彼女に言った、あなたは愚か女が言うようなことを言っている。私たちは災いを神から受けるんだから、災いも受けなければならないではないか。ヨブはこの世になっても罪を犯すようなことを口にしなかった。そのうちヨブの3人の友はヨブに降りかかったこの全ての災いをのことを聞き、それぞれ自分のところから去ってきた。すなわち、テマン人エレファーズ、シュアハ人ビルダテ、ナアーマ人サファールである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それをヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、治療天に向かって投げ、自分の頭の上に巻き出した。こうして彼らは彼と共に七日目や地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからだ。で、この後、まあ、三章以降は、まあ、ヨブと友達とですね、まあ、議論とか言い合うようなね、ことが出る。それを通して、苦難とかね、なぜ来たかということを、いろんなことを教えるか、そういうことを見ていくかと思います。 じゃあ以上です。